ちは、メルタスなりボディセラピーサロンの小原恵美です。今日は、閉店後夜のゆるトークです。最近、私が勉強していること、それは、体のことなんですけれども、いろいろな角度から勉強している体のことから、少し考えていることというのをお話ししたいと思います。一言で言うと、意外とみんなの、持っている自分へのイメージというのはとっても大雑把で間違っているという話です。ではスタートします。改めまして、えみです。こんばんは。今日はですね、9月の12日の日曜日の夜にお話ししています。日曜日というのは、大体は週の後半から、全然その週にもよっても違うんですけど、大体は週の後半から少しメルタサリは忙しくなって、土日はそのピークを迎えます。で、今日はヨガのトレーニングのコースが半日あったので、割と元気というか、まだ体力が残っているのでお話ししたいなと今日思ってですね、マイクを取ったところです。で、今私がいろいろ勉強をしてるんですけれども、ヨガの勉強っていうのを深めてます。で、私はヨガをもうやってきて長くはなってはいるんですけど、でも15年間同じたった一人の先生について、その先生からの情報だけを、その先生が通われていたインドのビハールスクールオブヨガっていうヨガの大学があるんですけど、そこからのスワミと呼ばれるお坊さんですね、ヨガを瞑想とかさまざまな、その体だけじゃなくてもっと深い精神的なものも含めて、深めてらっしゃる方というのがインドにいらっしゃるんですけど、そういう方をお坊さん、スワミと呼んだりします。で、その方々をお招きして直接さまざまな奥義を教えていただくっていうことはもちろん何度もさせてもらえたんですけど、その先生に基本的には日本人の先生に教わっていました。で、今ですね、そのヨガをやめて、7年ほどになるんですが、そこから私は一旦ヨガを全部やめて、で、ヨガをもう忘れようと思ってマッサージの世界に入りました。で、さらに博士でマッサージを勉強してきたんですけども、体のことというのは共通しているので、マッサージの勉強をして、そして、最初はバリからスパというものを知って、アイルベーダーというものにヨガからの関係で、深く入っていって、そしてアイルベーダーというのは、伝統の医学なんですよね、インドの。とっても奥が深くて、マッサージという部分はそのアイルベーダーの中の施術の治療の本当に前の準備のごくごく一部なんですよ。なので、皆さんが思い描くマッサージとはちょっと違って、本来はハーブが入ったオイルとか薬みたいなものを、お薬のように服用しながらオイルマッサージを受ける。で、そのオイルに薬草の成分がたくさん入っているっていう薬用オイルをすり込むっていうのがアイルベーダーでいうアビアンガっていうボディのマッサージとか、ヘッドに塗ったりするものとか、さまざまな方法があるんですが、になってきます。で、これは日本ではかなりできる範囲が限られていたり、やはり本来はドクターと一緒にやるものなので、本来のアイルベーダーの、その施術とはちょっとかけ離れたものに日本には今入ってきて、セルフケアの一部として、そしてリラクゼーションの一部として提供されていることが多いです。 でそこからまあ、バリに何年か通ってスパというマッサージとか、あとはその温浴施設、バブルバスみたいなものがあったり、ジャグジーがあったり、シャワーがあったり、そういうものがついたような、本当にこうリゾート地のによくあるようなホテルの中にあるような施設で働いた先生に教わっていました。でその後で今やっているスウェディッシュマッサージとかディープティッシュセラピーという、筋肉を表層から深層に入っていくという深い解剖学的なアプローチのマッサージへと、まあ、学びを深めていって、で解剖学的に体をマッサージを知れば知るほど、やっぱヨガっていいなってところにまた原点回帰というかしてきたんですよね。でまあ良き出会いもあって、ヨガを、2年ぐらい前からまた本気で学び始めました。でその中にはヨガだけにとどまらず、その体をさまざまな角度から捉えたメソッドをやっています。でその中に、まあ、一つは解剖学をベースとした治療的なことまでも、もちろんお医者さんの指示などを仰ぎながら、未病の状態を良くするようなものとか、体の痛みを緩和するようなセラピューティック的なアプローチのヨガや、体を脳からの検知とか発生学、その人が受精卵から体ができて、で生まれてきてっていう時などの、まあ、いろいろなその考えに基づいたソマティックムーブメントと呼ばれるものとか、あとはその脳のその使い方とか、脳からの体の筋肉へのアプローチをしていくフェルデンクライスというイスラエル初の体訓練法ですとか、そういうさまざまな、まあ、ボディーワークと呼ばれるものを学んでいます。でたくさん私の中で疑問があって、わからないことがたくさん今もまだまだありますので、そういうものを追い求めているっていう感じですね。でだんだんだんだんいろんな点を線でつなげていって、で自分自身が体でそれを体現してみて、皆さんにシェアしてみて、一緒に探求してもらうっていうようなことをやってるんですけども、でその中でやっぱりこう知れば知るほどですね、体って本当に奥が深くて、でまあ分からないこといっぱいですし、自分の中で理解をして、それを体でやれるようになって、で腑に落としていくまでもまたとても面白いプロセスなんですね。でそれをやっていくとまた自分の体が変わっていったりするわけです。で私は結構その子供の時の体験が原因だったり、交通事故にあったり、あとスノーボードで転びすぎたりして、結構体をすごい打ってたりして、体のトラウマって呼ばれるものがあるんですよ。それは、まあ、心的なトラウマと、まあ、同じで外傷ですね、傷です。で手首がちょっとずれてるとか、首が回りづらいとか、尾骨がちょっとずれてるとか、なんかいろんな負傷してるとこが結構あるんですけど、まあ、でも日常生活には支障なく動けてるんです。で、まあ、おそらく多くの人が長く生きれば生きるほどそういう外傷的トラウマ、体の傷とか怪我ってあると思うんですよね。でそこを体って本当にうまいことをちゃんと助けたり支えたりしながら、私たちが日常生活を送れるように頑張ってくれてるわけです。でそれは怪我だけじゃなくて、例えばストレスとか生活習慣による、まあ、頑張りすぎとか、なんかこう気持ち的に緊張すること、例えばプレゼンテーションがあるとか、時間に追われて仕事をしてるとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういうようなことなどなどで、 その毎日の暮らし方、生活の仕方、これまでの生活歴みたいなものも全部含まれてます。で、先日ですね、ちょっと親戚の人と話をしていて、で、まあ、小学生の子がいたり、おばがいたりして話してたんですけど、体が硬いんだっていう話をね、その小学生の子がしてたんですよ。で、前屈をサッタンはしてつかない。で、そのおばあちゃんもやってつかない。ほらねって、私たちは体が硬いのよみんなっていう話をしてたんですけど、それは、まあ、半分正解でもあり、半分不正解でもあります。で、その時にですね、ああ、この瞬間に彼は、その小学生の子は、自分は体が硬いと思い込んでしまったなって私はそばにいて思ったので、そこで助け舟を出して、こういうふうに動かしていけば誰でも柔らかくなるよっていう話をしたんですけど、その体の、その例えば硬いとか柔らかいとか、運動神経がいい悪いとかって、みんな言いますよね。で、もちろんその走り回るのが上手な子とか、活発な子とか、お部屋でゆっくりしてるのが好きなタイプとか、いろんな子がいるとは思うんですけど、でも体ってその関節が例えば柔らかすぎるがゆえにあんまり走れないっていう人もいたり、硬いと思ってるけど実は部分的にどこが硬くてどこが柔らかいっていうのは人それぞれ違うので、体が硬い人って定義するのはすごい難しいと思うんですよね。例えば背骨の糸の部分が硬いとか、股関節がもともとの遺伝的な形があって曲がりづらいとかあると思うんですけど、でもちょっと動かせばその固まってる筋肉や筋膜とか関節周りがちゃんと動くようにちょっとすれば、あっという間に前屈なんてできるようになりますし、運動が私もずっと苦手だと思い込んでたんですけど、実はその体がその動かすパターンを知らなかっただけだったりします。でももちろんその自分の好みっていうのもあるし、生活の仕方もあるので、体の使い方って大人になっても子供のうちでも自分の好きなこととかやってる行動で変わってきますよね。先日マッサージに来てくださった方がもうお孫さんもいらっしゃるような年代の方なんですけど、やっぱすごくいい筋肉を未だにされていて、で運動を好きでしたなんていう話をしたら、そうね、結構体を起こすの好きだったわねみたいな、何部をやってたし、そもそもでもちっちゃい時に兄がいたから、兄についていくのにいろんなところを飛び越えたり走ったりしなきゃいけなかったのよねなんて、こう懐かしいエピソードを話してくださったんですよ。その時に、あ、なるほどなと思ったんですよね。で、やっぱそのお兄さんがいるっていう状況があって、でお家にお庭がたくさんあったっていう状況があって、でいつも遊ぶ時にお兄さんと一緒に体を動かして、自分より年が高い、しかも異性であるお兄さん、その方は女性でしたので、お兄さんについていくために必死に体を動かして、ジャンプしたり登ったりなんだりしてたうちに、だんだんだんだん筋力がついていたっていう、その経歴ですね、体の動かし方の履歴書があったとしたら経歴がありますね。でそれはちっちゃい頃からしていたと。でそういうふうに無意識のうちにすごく楽しくていっぱい体をいろんな方法で動かしている人は、やっぱりその筋肉が脳とつながっているパターンも多いので、学校に入って運動をした時、体育とかやった時に他の子より走るのが上手だったりするかもしれません。でも走り方教室とか、例えばお絵描き教室とかお習字とかいろいろありますけど、訓練をすればするほど人はその部分っていうのを伸ばしていかれますよね。なのでもちろん遺伝的な要素もあるんですけど、遺伝子の遺伝子学の中では環境の方が実は影響大きいよなんていう説もあるそうですので、一概にその遺伝的要素はあるけれど、それが全てではないということですね。で、どういう遺伝的要素があるか、それをどうやったら活かせるか、 っていうことをご自分でやはり把握的に考えて分析するっていうことも必要かもしれないななんて思って、その昨日その、おばあさんと孫のやり取りを聞いてたんです。でですね、そのやっぱりその皆さん自分がそういうふうに子供だった頃に、その人が悪いわけじゃないですけど、今回の私のおばみたいにおばあさんとか、ま、周りの家族が専門家ではないわけですよね、体の。そうすると知識がただただ知らなかっただけなんですけど、その知識がない中であなたはこういう子だからというふうに言った些細なことで、その子供っていうのはすごく素直ですし、自分の母親両親とか、あのまあ親戚の人のことをやはりあの信じていますよね。ですのでそれがあの時々ですね、その素直がゆえに頭に入ってインプットされすぎてその言葉に縛られてしまう。でそれが実はもうあの大きな大人になって成人後しばらく経ってもその言葉に縛られているってことは結構あるんじゃないかななんてことを昨日は、あの先日ですね、そのことをあの聞いていて思ったんですよね。で、まあ、もちろんあの人の性格によってまあ、こう言ってたけど自分はそうじゃないと思うなっていうような子供もいるかもしれないですし、大人になっていって、あ、これはあの母は相手だけど実は自分はそうでもなかったんじゃないかと思い直す人もいるかもしれないですけど、意外と潜在意識の方にですね、ポコッと深く入ってるので、自分の意識に上らないところで結構その言葉に縛られてたり、そう思い込んでいたりすることがあったりしますよね。で、まあ、例えば私も子どもの頃はすごいのんびりだったんですよ。何事も全部のんびりで、いまだにのんびりしてるのすごく好きで、時間感覚はなかったり気づいたら一日何するわけでもなくのんびりしてて時間が経ってるとか結構あるんですけど、でもあの例えば大人になってからの人と会うとフットワークが軽くて行動が早いとか変化が早いとか、あの立ち直りが早いとかって言われたりするんですよね。最近特にすごくそう言われます。でやっぱその結構アイルベーダーというインドの医学で見ても私は風邪というその変化が早いタイプに分類される、体体質を持ってるというふうに診断されることが多いんです。でそんな風にですね、自分が思っていた幼少期 の、まあ、あの性格や体の持ってる体質と大人になってからってまた全然変わってきたりします。アイルベダでも子供の頃は水とか土っていう質が多くてゆったりしてたり、まあ、肌がツヤっとしてたりするけれど、40も過ぎれば風が強くなってバタバタしたり、なんかそわそわしたり、肌も乾燥し始めたりなんてことも増えますよなんて言われてます。これあの悪い意味ではないですね、その質の問題です。ということで、あの体も変わりますし、もともと持ってる自分の生まれ持ったものとか遺伝というのもありながら、そうじゃない環境によって変化することや日々脳というのは鍛えられて刺激を受けていますし、脳の細胞は赤ちゃんの時は一番多くてだんだん減っていくそうですけど、アミノ酸などの物質というのは生涯で続けて生涯脳は成長することができるそうなので、その意識の仕方次第でどんどん変わっていくことができて可能性は無限、生涯成長できるっていうことですね。体も心も脳もと考えていくと、やっぱりその自分の中でのセルフイメージっていうのがもう古いものになってるんじゃないかなっていうことをちょっと考え直してみるのも大事かなと思います。うん十年前に言われたあの誰か親族とか親とかから言われた一言二言が自分がそういう人間であると思い込ませていること、これとってももったいないなと思うんです。その古い説明書を持ってですね、もうアップデートされたあのスマホを使ってるのに、 古い昔の一番最初の携帯の説明書持ってても、もう意味がないんですよね。なんで脳内もやっぱり説明書、情報を、説明書を新しくするみたいに自分の取扱説明書をアップデートしていく必要があると思います。でそれにはやはり、まあ、専門家の人の話を聞くっていうのは一番お金も時間もあの一番かからない楽ですよね。全部すべてをゼロから学ぼうと思ったらすごく大変ですし、お金もかかります。でお仕事とか家庭がある中でその時間とかお金を捻出する方が大変なのでおそらくあのゼロから学ぼうとしたら何十万円も何百時間もかかるでしょうし、でやっぱ専門家に聞いてしまうのが早いかなと思います。で今いろんなあの情報がインターネット上にも出てますので、そのどこ の, あの情報かっていうのを見て、まあ、病院系とかあの いろんな、まあ、学会とか信頼できそうな整体だったら整体のああいう鍼灸院とか整体院とかそういうところから出されている情報とか、そのリソース、情報の、発生元をよく見極めた上であの勉強したりされていくっていうのがいいのかなと思います。もちろん私も勉強中ですので、よかったらいろいろ聞いてください。でそんな感じでですね、あの意外と自分が自分に対して思っているイメージ、例えば自分は体が硬いとか自分はとても心配性であるとかっていうのは意外と変化してるかもしれないよっていうことと、そしてあの、まあ、そういう体の調子とか自分の心の調子なんていうものもどんどん変化していきますっていうことですね。で脳の中はとかく古いままになりがちです。ずっと自分は走りが速かったから今も速いと思っていて、運動会で走って足がもつれるお父さんいっぱいいますけど、そのように体は変わってます。だいい意味で体を鍛え続けていけば、筋繊維の繊維も弾力が増して、なるべく長く若々しい筋繊維が保たれると言われていますし、体の使い方もその使い方を学んでいくとどんどん開発されて、動くパターンとか立ち方や座り方に力みが少ない、バランスがより取れたパターン、筋肉の使い方、体の支え方なども変えていくことがどんどんできますし、そういう体の使い方を変えていけば血流とか筋肉の状態とか自律神経系統も変わってきますので、しっかり動いてしっかり休める、よく働いてよく眠れる体とか、疲れを持ち越さない体とか、回復力がある体とか、その女性はホルモンバランスとか更年期などそのホルモンが大きく変わるっていう時にも不調が出づらい体、健康な心身というものにつながっていきます。ということで毎日のちょっとしたケアとかちょっとした運動、これはあの私も全然運動そんなにあのできるというか、できる運動ってですね、できるとかやる運動って、私スノーボードと水泳ぐらいしか実はなくて、球技は全然しない、多分できないですしあのそんなにこう運動たくさん得意でしたっていうタイプじゃないんですけど、でもあのやっぱり体の使い方っていうのは学べば学ぶほどどんどん新しい使い方をするようになるし、体の感覚も、私のように運動がもともと苦手だわってあんまりしてなかった人は筋肉の感覚とか体の感覚って少ないんですけど、あの感覚していくトレーニングをヨガとか他の運動とかダンスとかでしていくとどんどん増していきますし、それをやっぱり何十回何百回何千回と続けて日々を重ねている大人と、昔は運動が好きだったし体を動かすのが得意だったという方でも、大人になってから全くやってない方ではやっぱり動き方とか筋肉の状態、体の骨の配列、そして その神経系統のバランスなんかにもどんどん大きな開きが出てきますよね。で、その人と比べるわけでなく、自分の中でどういう状態が、自分が調子がいいかとか、過去と比べて今どういう生活をしていたり運動していたりっていうのを積み重ねてるかな、もしくは全然何十年も運動してないなとかっていうことを少し時々客観的に考えてみると、もしかしたら今の肩こり、腰痛、生理痛、頭痛が慢性的であるとか、そういうちょっとした不調、未病の状態を解決する鍵が見つかるかもしれません。ということで、ご自分が思っている自分へのイメージや、ボディーマップって言ったりするんですけど、自分の筋肉とか、その体 の、骨の動かし方とか、その神経系統の発達とか、感覚神経ですね、とかっていう自分の脳が捉えている体っていうのは、地図のように更新していける、 Google マップのようにどんどんどんどん細かくしていけるものなので、皆さんが思っているものはとってもとっても粗い、何十年前の本に載っていた地図のままかもしれません。ぜひ体を動かす、体を感覚することで、その古いテキストに載っていた地図を最新の Google マップに更新するように、細かく、より鮮明に、よりその今の状態に合ったもの、フィットしたものに変えていくことができますので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。まずは動かすこと、まずは意識を向けること、そして感覚を感じることから始まります。はい、今日はご自分の体や自分自身に対するその自分へのイメージというのは変えられるというお話に結果的になりました。今日もお聞きくださりありがとうございました。